恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの変わらない尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたが私たちの日々の歩みにいつも寄り添っていてくださって、これが道だ、これに歩めと背中を押し導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。神様、それぞれの歩みの中でいろんなことがありますけれども、どうぞ続けてお一人お一人を守り導いてください。特に入院中の坂本兄弟や渋谷拓磨兄弟、また腰痛を覚えている松川和子姉妹や、その他お一人お一人回復を祈っている方々に神様が寄り添ってくださって、傷んでいるところに手を置いて癒し主なるあなたが守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、今日は久しぶりの方、初めての方もたくさん来てくださって、共に礼拝できる恵みをありがとうございます。どうぞこの礼拝の始めから終わりまで続けて神様が導いてくださいますようにお願いいたします。神様、3月に入りました。今月もいろいろな予定がありますけれども、神様が一つ一つ祝福してください。またこの年度末、そして新しい年度と新しい歩みに歩み出すお一人お一人を神様が守り祝福してくださいますようにお願いいたします。佐藤先生のご奉仕が続けて守られますように、合わせてお祈りいたします。神様、私たちはあなたが必要です。私たちにはあなたがいなければ生きていくことができません。今日もあなたが御言葉によって私たちの足元を照らし導いてくださることをありがとうございます。私たちがしっかりと今心を開いて、あなたを真ん中にお迎えし、あなたの御言葉を受け止めることができるように、神様どうぞお導きください。これからのひとときをお委ねします。神様どうぞご自由にお働きください。お委ねして感謝して、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、皆さんのお祈りに感謝いたします。無事に10日間ぐらいでしたけれども、イスラエルに行ってですね、そして無事に先週中帰ってくることができました。すでに何人かの方から言われましたし、そして皆さんも今気になっているかもしれませんが、私ずいぶん日焼けをして黒くなって帰ってきたんですね。ある人には焦げましたねって言われましたけれども、このままでは正志先生イスラエルに行くと言っておきながら、実はハワイとかグアムとか行ってリゾートしてきたんじゃないと思われてしまうかもしれないので、今日はしっかりとイスラエルで得た恵みもですねお分かちしながら御言葉を見てまいりたいなと願っています。この2月というのはですね、イスラエルを訪れるベストシーズンだって言われているんですね。1月に佐藤先生ご夫妻がイスラエルに行かれた時もたくさん きれいな花が咲いていたと聞きましたけれども、今回もたくさんのきれいな景色を見てくることができました。可能な方は今度の1月頃イスラエルに教会のツアーで参加できればと願っていますけれども、この2月のイスラエルということでちょっと花の写真などいっぱい撮ってきましたのでお見せしますね。私花の名前わからないので後で教えてください。いろんな花がですね咲いていて、また自然もすごく美しくてですね、とっても綺麗な景色をイスラエルで見てくることができました。これ皆さん桜だと思いますよね。アーモンドの花なんですって。これを見るとイスラエルにいる日本人の人は日本の桜を思い出すって言ってましたが、本当に桜そっくりでした。他にもいろんな花が咲いていて、イスラエルには何百種類というお花が咲くって聞きました。今日娘に言われたんですが、イスラエルは花の種類が多いって教科書にも書いているそうですね。本当にこのような緑豊かな景色なんですけれども、このお花今はこんなに咲いてますが、あと1ヶ月もすれば乾季に入って全部枯れてしまうんです。そして全部枯れて茶色一色の景色になってしまうそうなんですね。なのでガイドしてくださった方が何度も何度も言ってました。この景色は今だけですよって、2月に来れて本当に良かったですねって何度も何度も言われました。こんな風に荒野の岩の間からも花が咲いていてですね、とっても素敵な景 景色を眺めてくることができました。イエス様がですね、野に咲いている花を指さしながら、野の花を見なさいって、野の百合を見なさいってメッセージを語られたのは、いつでも語れたわけじゃないんですね。イスラエルでそんなお話ができるのは、ちょうどこの短い 2,3 ヶ月の時期のことなんです。これちょっと私気に入ってる写真なんですが、もし欲しい方いたら後でお渡ししますね。当時ですね、この地域でそんなイエス様の例え話を聞いた人々は、きっと今の日本で一年中花が咲いているような状況で、野の花を見なさい、野の百合を見なさいと聞くよりも、もっともっと野の花の美しさと、そしてそこに表されている神様の御業に思いを向けることができたんじゃないかなと、自然を眺めながらですね、感じてきました。本当に綺麗な景色を2月のイスラエルは見ることができます。また先月佐藤先生も写真を流しながら、イスラエルって空が綺麗だって話もしました。朝日などの美しさもお分かちくださいましたが、本当に綺麗なんです。私もですね、少しでもあの美しさを教会の皆さんにお伝えしたいと思って、あのバシャバシャ写真を撮ってきたんです。もうカシャカシャじゃないんです、バシャバシャ写真を撮ってきてですね、下手な鉄砲数打ち当たるじゃないですが、その中からいくつか綺麗に撮れたものをお見せすると、これガリラヤ湖の朝日なんですね。ガリラヤ湖の向こう側からこんな風に朝日が昇って、ちょうど鳥と合わせて撮りたいなと思って写真を撮ったんですが、こんな風にして太陽に向かっていく鳥なんかも撮ることができました。すごく素敵な朝日でした。またこれは、荒野の夕焼けです。荒野でこんな風に日が沈んでいく、そんなところも見ることができました。またこれは荒野で見た朝日、朝焼けですね。そして荒野にもこのように太陽が昇って、とても綺麗な景色を見ることができました。そうですね、とても綺麗でした。さあ、この聖書の世界であるイスラエルですけれども、聖書に出てくるたくさんの人々が生きた世界です。そしてイエス様ご自身が人として生まれてくださって、そして人として30年に及ぶ生涯を歩まれた世界です。約2000年前、同じように野に咲く花を眺めて朝日を眺めた、そんな世界がこのイスラエルなんですけれども、今回その地を訪れることができて、感じたことや教えられたことなどを含めながら、今日はこの方こそというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。では今日の箇所、まずは9節をご一緒にお読みしましょう。9節を読みましょう。はい。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。さあ、今日はこの詩編の48編を開いたわけですけれども、実は今日のこの聖書の箇所、この48編はですね、私がイスラエルに出発する日の朝のデボーションで読んだ箇所がこの48編なんですね。出発するその日にこの箇所を読むことができて、あ、神様が今回イスラエルに私を招いてくださったのかなと感じて出発してくることができました。まあ、ありがたいことにイスラエルに行くことができたのが今回で2回目だったんですね。まあ、思い返せば、1回目はじゃあいつイスラエルに行ったんですかというと、もう3年前なんですが、2011年の1月の末のことだったんです。私はあの時イスラエルから1月末帰ってきてですね、見てきたこと、学んできたこと、一生懸命まとめて報告のためのビデオなんかも作りました。そしてビデオも作り終わって、ああこれでやっと少しゆっくりしながら、あれで見たこと、学んだこと、反芻しながら余韻に浸ろうって、もっともっと皆さんにお分かちしていこうと思ってたところに、その1ヶ月後ぐらいに3月11日の震災が起こって、余韻に浸るどころじゃなくなったというか、なんだかもったいないことに、そのイスラエルに3年前行った時の記憶もその後のゴタゴタで吹き飛んでしまったかのような感じだったんですね。でもそんな私に神様は、きっとその記憶が完全に消え去ってしまう前に、思い出しなさいって今回のチャンスを与えてくださったのかもしれません。確かに行ってみると、あ、ここ3年前来たっけなと3年前のことを思い出しました。そして場所だけを思い出すんじゃなくて、 あの時ここでこんなこと感じたんだよなって、ここであんな決心をしたんだよなと、そんなことも思い出すことができて、そしてさらにはまさにこの御言葉にあるように、神様の恵みを思い巡らし、一つ一つ思い出す、そんな時になりました。震災から3年が経とうとしていますけれども、やっぱり正直に言うとちょっと疲れていたところもあったかもしれません。見えなくなってしまったことがたくさんあったと思います。だって最初は生かされている喜びをあんなに感じてたのに、やっぱり大切なことから目が離れてしまって、徐々に忘れていってしまっていたかもしれません。イエス様だけを見て歩むということの大切さを私が語っていながら、でも自分自身がイエス様を見つめることがなかなかできなくなってしまって、人を見て自分を見て、その都度その都度一喜一憂して疲れてしまっていたようにも思います。でもそんな時、神様は3年前に訪れた場所の記憶を思い出しなさいと招いてくださっただけではなくて、これまでの神様の恵みを今一度思い巡らして思い出しなさいって、神様がどんなに偉大なお方であるのかを改めて私のもとに来て思い出しなさいって、そして自分自身の飯を今一度確認して思い出して初心に帰るようにと神様が招いてくださったように感じたんですね。さあ皆さんいかがでしょうか。放っておくと私たちの目はどんどんどんどん見えにくくなってくるものだと思います。それは目が老眼になって霞んでいくとかそういうことじゃなくて、私たちの心の目は放っておくとどんどん見えにくくなるんです。どんどん視野が狭くなっていってしまうんです。ですから願わくは私たちは、この詩編の作者が告白しているように、いつも神様の恵みを思い巡らしながら歩み続けるものでありたいと思うんですね。だって私たちはどれほど神様に愛されているものでしょうか。これまでも今もそしてこれからも神様の恵みはどんなに注がれて、その恵みはどんなに大きく深いものでしょうか。どれほどの恵みの中を私たちは今日もただ生かされているのでしょうか。神様の恵みを思い巡らすときに、私たちはじゃあどんなことを確認することができるでしょうか。じゃあ続く10節もご一緒にお読みしましょう。10節もご一緒にお読みしましょう、はい、神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。私たちも神様の恵みを宮を歩き回るようにして思い出すときに、思い巡らすときに、ああ神様の誉れが、神様の皆が地の果てにまで及んでるんだということを確認することができるのではないでしょうか。神様の右の手が義に満ちているがゆえに、私たちがたとえ時にどのような状況に置かれることがあろうとも、神様の愛は、神様の救いは決して変わることがなく私たちに注がれてるんだということを確認することができるのではないでしょうか。さらに11節もご一緒に読んでみましょうか。11節も読みましょう、はい、あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。そうなんです。神様の義のゆえに私たちには本当の喜び、本当の楽しみというものが神様のもとにあるんじゃないでしょうか。でも先ほども言いました、私たちの目は放っておくとどんどん見えなくなってしまいやすいんです。放っておくとどんどんどんどん視野が狭くなってしまいやすいんです。今回のツアーはですね、40歳以下という年齢制限があるツアーだったんですね。なので、40歳以下なので体験型というか、少々無理をさせても大丈夫だろうという、無理もできるツアーをしてきたような気がします。体験型ってどんなことしてきたんですかというと、現地の小学校を訪問してですね、日本から支援している子どもたちと交流して折り紙したりする時間もありました。 また 商店街の真ん中でですね、突然みんなでオーハッピーデーを歌い始めるストリート賛美ゲリラライブって呼んでましたが、そんなこともすることができたんですね。皆さん、イスラエルって今も傷跡が残る悲しい歴史があって、今も多くのユダヤ人の方々には十字架って恐怖の象徴だって聞きました。今も学校で算数数学の授業では十字架を思い出させるプラス足すの記号は使わないと聞きました。そんな人々に少しでもイエス様の愛を、イエス様の愛を伝えたいと願っての、こんな体験型のプログラムも今回してくることができたんですね。そしてまた、若いからかもしれませんが、少々無理ができる一つのプログラムとしては、私が出発前から一番楽しみにしてたのは荒野体験、荒野に行ったんですね。荒野の真ん中にオアシスのようにあるベドウィンのキャンプに行ってですね、体験をしてきました。そしてラクダに乗ってちょっとその辺うろちょろしてみたりですね、また夜はこういうテントの中で寝袋で荒野の真ん中で寝ることもできました。そのキャンプから一歩外に出るとそこは荒野なんです。荒野って本当に荒野でした。もう想像以上に荒野だなって思いました。ここにはサソリやヘビもいるって聞きました。これは昼間撮ったので明るいですが、夜写真撮っても真っ暗な写真にしかならないので撮れないんですけれども、そこは本当に夜出てくと真っ暗な荒野なんですね。そして星空の下で、神様に祈る、そんな時も体験として持つことができました。真っ暗な荒野の中でポツンと一人で座ってですね、私は心の中にある思いをありのまま神様に話しました。一生懸命神様の恵みを数えてみました。そしてちょっと辛かった時のこと、ちょっと悲しかった時のこともやっぱり数えるうちに思い出されて涙が出てきたりもしました。そんな時ですね、獣の気配を感じたんです。この荒野で一人で祈っている時に、その獣何だったかというと、結構大きい羊飼いの犬がですね、私が祈ってる、これ明るくなってから撮ったのであれですが、真っ暗な時にこの真っ黒の犬が結構大きいんです。これ近寄ってきてですね、私のすぐ隣にちょこんって座ったんですね。そしてしまいにはそこで寝始めたんですね。知る人ぞ知る、私は小さい時に犬に噛まれて以来犬がちょっと苦手なんです。でもこの時はですね、不思議と怖くなくって、なんだかむしろぬくもりを感じるかのような、誰かが一緒にいてくれる、誰かが寄り添ってくれることの温かさを、神様この犬を通してももしかして私に体験させてくれたのかな、なんても思いました。私はですね、その夜の30分それぞれバラバラになって祈りましょうというプログラムだけじゃ足りなくて、みんな時計も没収されてたので時間分からなかったんですが、私夜中にも一人で出てたんです。夜中にも一人で、サソリヘビいるかななんてもちょっと心配になりましたが、一人で真っ暗な中祈ったりもしました。そして朝早朝にも出かけてた、何時か分からなかったけれども真っ暗で、多分日が昇るまで1時間半ぐらいあったと思いますけれども、一人で荒野に出かけて行って一人で賛美してお祈りしたりもしました。真っ暗な中でですね、突然聞いたこともないような泣き声が私の周りでたくさん泣き始めて聞こえ始めたりして、さすがに怖くなってきました。そしてさすがに怖くなって神様って叫ばざるを得ない、そういう状況に私は体験をしてきました。知らず知らずにも、神様と距離が縮まるような、そういう感じでした。そういえば聖書の中にイエス様はよく荒野に退かれて一人で静かなところで祈っておられたという時、やっぱりそういうところに身を置くことによっても神様とすごく近くなったんじゃないかなと思わされたりもしました。時にこういうところに出てきて、寂しいところで何も音が聞こえない、何も見えない、何も耳に入らない、そういうところで神様に祈る、そういう時って人間にとってとっても必要な時なんだなと思ったりもしました。だって真っ暗な中で、何も見えない中で、サソリやヘビがいるって脅される中で、自分の力じゃやっぱり生きていけないんですよね。自分の無力さを認めて神様に祈って、神様に信頼を置くことを大切にしていきたいなと思わされた、そんなプログラムになったんです。 そんな体験をさせていただいて、改めて神様の愛の大きさというものを感じさせられて教えられました。そしてまたこの後ホロコースト博物館などにも行って、イスラエルの悲しみの歴史も覚えることができました。確かに神様はそんな歴史の中にあっても今も生きておられるんだって。そして聖書の御言葉はいろんなことを経ながらも今も一つ一つ成就しつつあるんだということ、どんなに大きな出来事も、どんなに辛く、どんなに悲しい出来事も、またどんなに長い流浪の旅路も、神様の愛と選びから引き離すことはできないんだと、イスラエルの歴史を見るときに、また自分自身の歩みを振り返るときに、そんなことを感じさせられたひとときになりました。引用箇所の丸一番、ローマ人への手紙の8章37節から39節まで、ちょっと長いですがご一緒にお読みいたしましょう。ローマ8章の37から39まで、はい。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちも今日改めて覚えたいと思うんです。神様の恵みを今一度思い巡らしましょう。これまでのもしかしたらイスラエルの民とちょっと似ているところもあるかもしれない、でも全然違いますけれども、いろんなこと、いろんな悲しみやいろんな辛さも経験したかもしれない、流浪の旅も経験したかもしれない、でもどうですか、神様の愛から何者も私たちを引き離すことはできないんだと、私たちはそんな体験をしたのではないでしょうか。今日私たちは神様の恵みを思い巡らしたいと思います。今も生きておられる神様が私たち一人一人を選んで、そして愛し続けてくださっているんです。ですから私たちも今日この詩編の48編を書いたこの作者のように、地の果てにまで及ぶ神様の力強い恵みと愛に満ちたお名前を信じて告白したいと思います。そして神様にこそある本当の喜びと楽しみを私たちはこれからも味わってまいりたいと思うんですね。さあ詩編に戻りますけれども、私たちが神様の恵みを思い巡らすこと、どんなものも引き離すことができない神様の愛と選びを思い覚え続けること、神様は私たちにそのことを心に留め続けなさいと命じておられます。そしてそれを後の時代に語り伝えるという使命をも神様は私たちに与えてくださっているんです。じゃあ12節13節をご一緒にお読みしましょう、はい。シオンをめぐり、その周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩け、後の時代に語り伝えるために。私たちも今巡り歩くかのようにして神様の御業を思い巡らしてみたいと思います。私たちのこれまでの人生を、これまでの旅路を神様はどのように導いて、そして御業を見せてくださったでしょうか。神様の変わらない愛と恵みを今しっかりと受け止めて、心に留めて感謝してまいりたいと思うんですね。そして今も生きて働かれる神様をこれからも信じて、神様に期待を置いて、神様と共に歩むものでありたいと思います。そして後の時代に語り伝えるという使命をも私たち一人一人が果たしていくことができるならば、神様はどんなに喜んでくださるでしょうか。 今回のツアーはですね、この12節13節読んだ時にも、あ、巡り歩けって、なんか実際にたくさん歩いたツアーでもあったんですね。そして城壁に心を止めようってあるけれども、確かに城壁に行って心を止めたりもした、そういうツアーでもありました。ガリラヤ湖の周辺の、山上の説教が語られた山に行って、その山から降りてガリラヤ湖の方まで歩いて行ったりもしました。イエス様もきっと実際にこういうところを歩きながら花を眺めてお弟子さんたちに語られたお話をされたんだろうなって想像しながら歩きました。またヘロデ大王が作ったマサダにも登っていってですね、帰り行きはこのロープウェイで登ったんですが、この写真の右の方に白い道があるの分かりますか。これ蛇の道って呼ばれてるんですけれども、さすが40歳以下のこのツアーはですね、この細い道を歩いてですね、下ってきたんです。こんな崖のところをですね、歩いて下ってきたんですけれども、巡り歩きながらやっぱり神様を考えました。さらにはイエス様が十字架を担いで、さらには神殿の城壁である嘆きの壁に行ってですね、神様の恵みに改めて心を止めて、そして私ここで皆さんの祝福をも祈ってきました。さらにはイエス様が十字架を担いで歩かれたビアドロローサ、悲しみの道を私もちょっと十字架担がせてもらいながら歩きながら、イエス様の愛と恵みに思いを巡らしてくることができました。そしてイエス様はですね、お弟子さんたちにも巡り歩け、思い出しなさい、神様の恵みを思い出しなさい、神様がどんなにあなたを愛しているか、神様がどんなに真実なお方か、そしてそれを語り伝えよと使命をイエス様は弟子たちに与えられたのではないでしょうか。復活されたイエス様はガリラヤ湖の近くのここアルベル山っていうんですが、アルベル山で弟子たちに再会をしました。そしてここで有名な大宣教命令を語られたんですね。この広い野原を見ながらイエス様は弟子たちに語り伝えることの使命を語られました。ですから私たちも今日この大宣教命令と呼ばれるマタイ28章の19節20節をご一緒に読んでみましょう、はい、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このようにイエス様は思い巡らしなさいよ、忘れちゃいけませんよ、私があなたを愛していること、私がどんなに真実なものか、その櫓を歩き回ってシオンを巡って心を止めて巡り歩きながら思い出しなさいよ、思いを止めなさいよ、そしてあなた方はそれを全世界に出て行って語り伝えるのですよと。さらに十字架から40日後オリーブ山というところでイエス様は弟子たちと再会をしたんですね。今オリーブ山からはこういう景色が、エルサレムの景色が見えるんですけれども、ここで十字架から40日後イエス様はオリーブ山から天に上げられていったんですが、天に上げられる時もイエス様はやっぱり弟子たちに語り伝えることを使命として与えられたんです。じゃあ使徒の1章8節、使徒の働き1章8節をご一緒に読みましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様がここから天に昇られていくときに、弟子たちはきっとポカーンと上をずっと眺めてたんじゃないですか。イエス様がいなくなった。しかしその後現れた御使いは、いつまで上を眺めてるんですか、しっかりと目を下ろして周りを見回して、そしてあなた方はその証人となって出ていくのだと彼らを使わしたんです。そしてこのイエス様からの使命に応えて弟子たちは語り伝え続けたのではないでしょうか。 ヨッパというところにも行きました。今ヤッホという名前なんですが、ヨッパというところの川なめしのシモンの家と呼ばれているのがここなんですが、ここにペテロが滞在しているときにペテロは夢を見ました。そして異邦人を清くないなんて言っちゃいけない、異邦人にも伝道していくんだという夢を見せられて、ここから異邦人伝道がスタートしました。そしてこれはカイザリアで有名な半円形の劇場、今も使われている劇場なんですけれども、このカイザリアからパウロはローマに渡って行ったんです。ローマに渡って行って、そしてそこから福音が世界中へと広がっていったんです。そしてこの福音が今の日本の福島の田舎にも語り伝えられて、ここからスタートしたのではないでしょうか。私は歩きながら、そして思い巡らしながら、神様の御業を改めて覚えさせられました。そしてこんな風にして、ちょっと水道橋の導水橋の上ではしゃいでみたり、またその導水橋から飛び降りてちょっとはしゃいでみたりもしたんですけれども、こんな写真はどうでもいいんですけども、さあ私たちも巡り歩くかのようにして神様の御業を思い巡らすものでありたいと思います。そして願わくば後の時代に語り伝えるという使命をも私たち一人一人が果たしていくことができるならば、神様はどんなに喜んでくださるでしょうか。じゃあ私たちは何を語り伝えるんですか。最後の14節ご一緒に読んでみましょう。14節を読みましょう、はい、この方こそまさしく神、世々限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。そうなんです。この方こそまさしく神であるということを私たちは信じて伝えていきたいと思うんです。この方こそ世々限りなく私たちの唯一の神様であるということを信じて語り伝えていきたいと思うんです。この方こそこれまでの激動の日々をも私たちをあの時も導いてくださったお方であり、これからも常しえに導き続けてくださるお方であるということを私たちは信じて告白して、そして語り伝えてまいりたいと思いますね。私たちはこの方から目を離してしまいやすいかもしれません。語り伝える使命を忘れて、かえって人との比較の中に縛られてしまって、人を見て自分を見て落ち込んでしまいやすいものかもしれません。ガリラヤ湖畔にあるペテロ証明教会という教会にも行きました。この教会のすぐ脇にガリラヤ湖があるんですが、このガリラヤ湖で漁をしている時にイエス様は、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようとペテロたちに声をかけて召されました。そしてまたその後イエス様が十字架にかけられる時に、イエス様を知らないって3度裏切ったペテロに、イエス様はこの場所であなたは私の羊を飼いなさいと3度再び使命を与えられました。それでも他の弟子のことが気になったペテロに、それはあなたには関係ないって、あなたは私に従いなさいとイエス様はペテロをここで招かれました。復活後弟子たちと食事を共にされたイエス様、食事を共にするということは許しを意味することなんですね。イエス様から目を離して、さらにはイエス様に背を向けることもあるかもしれない。人のことばっかり気になって落ち込んだり妬んだりしてしまうこともあるかもしれない。そんな弟子たちを、そして同じく私たちをイエス様は食事に招いて、そして許して、そしてあなたは私に従いなさいと私たちをも召してくださっているのではないでしょうか。このペテロの証明教会の中にはイエス様が弟子たちに食事を振る舞われたとされる岩があるんですけれども、私この岩に手を触れた時に、ああ、なんかイエス様から私も食事を共にしようって招かれたような感じがしました。だって私も人のことばっかり気になったり劣等感を感じてしまいやすいものです。また妬みを覚えてしまいやすいものです。イエス様から目を離して人を見て自分を見て一喜一憂してしまいやすいものです。でもイエス様はそんな私をも招いていてくださって、そして食事を共にして許してくださって、あなたは私に従いなさいと召してくださってるんだと、 今回改めて覚えさせられたんですね。イエス様の召しに応えていきたい、初心に帰ってただイエス様を見つめて一歩また一歩従っていきたい、そんな風に改めて思わされて帰ってくることができたんです。引用箇所の丸4番、有名な箇所ですが、黙示録の3章20節をご一緒にお読みしましょう。はい、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これは教会に向けて、クリスチャンに向けて語られているイエス様からの招きの言葉です。ですから今私たちは心の扉を開いてイエス様をお迎えしたいと思います。イエス様と食事を共にして、イエス様と共に歩み、この方こそ、あ、まさしく神である、この方こそよよ限りなく私たちの神様である、この方こそ私たちの羊飼いであって、私たちをどんな時も導き続けてくださっているお方であるということを、私たちは今日改めて思い巡らし、そして信じて告白して、そしてそれを語り伝えてまいりたいと思います。では最後にもう一度この14節ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。もう一度お読みしましょう。はい、この方こそまさしく神、よよ限りなく我らの神であられる、神は私たちを常しえに導かれる。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンを聴きながら改めて今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の箇所を通して神様は私たちにどのようなことを語りかけて、またどのような一歩を踏み出してほしいと願っておられるでしょうか。願わくば私たちはどんどんどんどん目が見えにくくなっていくのではなくて、どんどん視野が狭くなっていくのではなくて、いつも神様の恵みを思い巡らしながら、神様の愛と選びは決して変わらないんだと、どんなものも神様の愛と召しから私たちを引き離すことなんてできないんだと、今日私たちも改めて思い巡らし、そして告白してまいりたいと思います。放っておくと神様から離れていってしまいやすい私たちですけれども、改めて今日神様にこそある本当の喜び、本当の楽しみをこの心にいただきながら、神様と共に歩み出してまいりたいと思います。巡り歩くかのようにして、神様の恵みの一つ一つを心に留めましょう。確かに今も生きておられ、確かに今も私たち一人一人を愛し、あなたは高価で尊いとおっしゃってくださっている神様の愛を心に留めましょう。もしかしたら私たちも散らされてしまって、故郷を失ってしまって、悲しい体験や辛い体験をした方もいるかもしれません。流浪の旅に出されてしまった、そんな経験をした方もいるかもしれません。しかし今も神様は生きておられて、 それらどんなものも神様の愛と選びから私たちを引き離すことはできないんだと今日信じたいと思います。そして確かにこれまで神様が私を愛して、これまで確かに神様が私を導いてくださったと、決して当たり前ではないこれまでの導きとこれまでの守りを思い巡らしながら、今度はそれを後の時代に語り伝えるものとされてまいりたいと思います。この方こそまさしく神様であると、この方こそよよ限りなく私たちの神様であると、この方こそ私たちを常しえに導いてくださるお方であると、私たちは信じましょう、告白しましょう、そして語り伝えるものとされてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛と恵みは決して変わることがないのだと、あなたは確かに今も生きておられて、一人一人に目を留めて愛し導いてくださっているお方であることを私たちは今告白いたします。神様、あなたは私たちを決して見捨てることなく、あの時もあの時も私たちを導いてくださいました。あなたがおられたから私たちは今日生かされてここに集うことができました。あなたがおられるからこそ私たちはまた今日から生きていくことができます。神様、今日改めて私たちはあなたの愛から私たちを引き離すものはないと信じて告白します。これまでそうだったことを思い巡らしながら感謝を持ってあなたを心から褒めたたえます。そしてそのあなたにこれからも従っていきたいと今決意し告白します。神様、どうぞ私たちが目の塞がれたもの、耳の塞がれたものとして歩むのではなくて、いつも生きて働かれる神様をそば近くに感じながら、いつもあなたのノックの音に耳を傾け、心の真ん中にあなたをお迎えして主と共に歩んでいくことができますように、そして私たちの言葉から、あるいは笑顔から、あるいは背中から、後ろ姿から、あなたのことを語り伝えることができるようにも、神様、どうぞ私たち一人一人をあなたが祝福してお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、あなたこそ私の神様です。あなたは常しえに私を導いてくださるお方です。本当にありがとうございます。これからもついていきます。どうぞお導きください。今日集われたお一人お一人に、また今もし悩みや悲しみを抱えている方がおられるならば、今も生きて働かれる神様の変わらない大きな愛と恵みを持ってその心を満たしてください。そしてこの方こそ誠の神様であること、私たちから決して離れることなく導いてくださるお方であることがよくわかりますように、信じることができますように、あなたと共に歩み出すことができますように、どうぞ神様がお導きください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。